リタ・アイオータの坊座テンポ。日曜日にお聞きの皆様も火曜日にお聞きの皆様も改めましてこんにちは、リタ・アイオータです。午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか。
はい、
今日のお茶は何でございましょうかね。はい、ですね、
今日から
実は、岐阜市の皆様にもお聞きいただけるようになりました。
はい、なりましたよ、は
い、ありがとうございます。帰ってまいりました。以前ね、
よろしくお願いします。
ちょっとだけ放送してた時期がありましたよね、ポーザテンポね。
3年前ぐらいでしたっけね、
帰ってまいりましたよ、
はい、出てきたよってことで、
はい、ね、あの頃結構、ね、岐阜の方から厳しいコメントとかいっぱい僕いただきましたのでね割と評判悪いのさでしたのでこの3年のうちにどれぐらい僕は成長したかを聞いていただければと今日は思っております。これからよろしくお願いしますね、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、では早速コメント来ておりますのでコメント紹介させていただきます。
はい、もんちゃんさんからいただきました。
はい、ありがとう、もんちゃん。
はい、リタさん、昨日大変なこと発見しちゃいました、うん、ピースの、又吉がおしゃれイズムに出ていましたが、うんうん、普段気持ち悪いくせにキリッとすると一瞬小田切ジョーにもノッサさんにも重なり、とびっくりしてしまいました。多分色白なのと鼻の高さでしょう。
かっ
こでノッサさんごめんね、うん、一瞬でも不気味な又吉が似てるなんて、てんてんてん、こんなこと書きましたが、うん、ファンなので悪意があってのことではないので、誤解なきよう、うん、でも当分桜井さんや小田切城や、うん、又吉を見るとノッサさんだと思ってしまうかもしれません。思い込みは怖いですね、ということでもんちゃんさん、
その思い込み払拭してください。前々回、前々回だっけか、桜井さんに、そのミスチルの桜井さんにノッサさん似てるって言って、
そうそう、コメントいただいて、
俺をドーンと高いところに上げといて今回ピースの又吉さんガーンと落としていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、まあ、
そう言われると又吉似てなくもないなとも、なんかね、自分でもちょっと思うよ。
こういう髪の人だよね、こういうって見えないよね、
長い髪の毛でね。ちょうどね、ノッサ今パーマかけてるんでね、まあ、うん、その辺もね、チキショー似てるのかもしれない、ムカつくな。
このまま伸ばしたら似てるの
か、いいもう又吉でいい。でも行動は似てんだよ、結構ね、
あの行動は似てる。
神社で例えばほら木を見上げてぼーっとしてるとかさ、窓辺の喫茶店の窓辺でずーっと道行く人を見てるとかさ、結構そういうのは
怪しいってことか、
ね、そういうのはまたちょっと他人じゃない気はしないでもないですよね。
、うん、まあ私も似てますけど ね私も同じようなことをしておりますよ、それは、ね、
でも表情があんま豊かじゃないってところに似てるのかもしれないけど、とりあえず忘れてください。
忘れてください、
はい、もんちゃんさん、岐阜市民に変なイメージを与えないでくださいね。
もんちゃんさん、またたくさんの メールねお待ちしておりますので、
はい、では今日の一発目いってみましょう、はい、我々リタウタの曲で小鳥だもん。
ビタインビタータ。このコーナーは素敵なゲストを迎えしていろいろ楽しいお話をしてしまうお時間でございます。
はい、ですね、今日のゲストさんを早速紹介させていただきましょう。
はい、
はい、
はい、シータヒーリングプラクティショナーであります、あかりさんです。
はい、あかりです。こんにちは。
こんにちは。お久しぶりです。
お久しぶりです。
岐阜でお聞きの方は、誰かしらという感じだと思いますので、
はい、ちょっと説明をもう一度。
はい、はい、ヒーラーさんなんですね、どう説明しましょうっていう感じでありますがまずこのシータヒーリングプラクティショナーという名前が、それは何という感じだと思うんですけれども、シータヒーリングという、ヒーリングを、しているんですけどす、ね、あかりさんどのようにご説明したらいいでしょう。
は
い、
プラクティショナーってちょっと横文字になると分かりづらいんですけども、日本語に直すと施術者シータヒーリングを施術する人だよって言ってるだけなんですね。
なるほどなるほど。
こう施術する
言えない
施術する人です。
なるほどね。
人だでございます。はい、昔からリタさんもですね、私もタロットカードをやったりとか、はいはい、ちょっとそういうつながりから、はい、お友達にね、はい、やったんですけれども、
はい、
はい、シータヒーリングすごいんですよね。え、野沙くんも、
はい、
経験済みですが、
経験済みですが、前回会った時にいきなり野沙さん足がないと言われましたどういうことなのかさっぱりわからないんですけども
言ってしまえば頭しかないみたい
な、んかそれはどういう
みんな今ねハテナになってますね、聞いてくださってる皆さんはね、
まあなんかこうエネルギー体がちょっと上気してたっていうか、頭の方に
は
バランスが悪かったっていう、
そうですね、バランスが悪い、よく言う心身の調和ってよく言うんですけれども、はいはい、それがやっぱりこうエネルギーが全体に巡ってないといけないんですけれども、野沙さんの場合、この間見た時は、足の方にエネルギーが全くいってない
ってない
というか感覚が多分ないだろうっていうような状態になってたんですね。
だって植物っぽいって言われてましたもんね。
植物って言われましたよ
本当にね
皆さんそっと水を与えてくださいのさんに本当に
お花っていうね
でも本当にその時に植物なんだけど、水を取ってください水を取ってくださいっていうのもね、散々言われまして、すごい取るようにしてますけども、まあそんなことはいいんですよ、
はい、
それでね、前回ゲストで出ていただいた時に、その後すぐ癒しフェアという大きなイベントが東京の有明であるということで、ちょっとその辺の話をさせていただきました。でその後っていうのを僕らずっと聞きたくて、今日ちょっとねお招きしたらいろいろその辺聞いてみたいなと思って、ゲストにお呼びさせていただいた次第でございます。ありがとうございました。
は
い、
このね坊座店舗を聞いて、癒しフェアに来てくれた方もいたんです
よ。いらっしゃいましたね。
そうなんですよ。
まあ、癒しフェアっていうのが何かっていうと、簡単に言ってください、リタさん。
癒される祭りだよ合ってる
まあ、ね、東京の有明のビッグサイトにその、まあ、あかりさんをはじめそうヒーラーの方々とか、あとはそのコスメ関係、綺麗になる関係、
そうですね、
美容関係、
ビューティーとか、すべての女性のための、癒されるためのイベントということで、
っていうね、
癒される祭りでし
ょ。お祭りが
お祭りですね。
まあ、わっしょいわっしょいって
わっしょいじゃないね。
まあ、まあでも大盛況でして、その後それに出展というか参加されまして、
はい、
まあどうでしたかっていう、まずその現場、
現場、みんなやっぱりすごく意識が高くなってて、私はこう、どうしたら良くなるのかしらとか、こういうふうにしたいんだけど、なんか何が問題なのかしらっていう、結構自分自身に問題意識を持ってる方が多くてですね、あ、なんかやっぱり癒しの需要があるんだなっていうような感じがしましたね。
なるほどね、はい、そのよくリタさんなんかタロットで漠然と私どうでしょうとかって、何がどうでしょうなのって、その問題意識持ってないっていうか単純に恋愛がどうでしょうとか、
そうだね、
そういうことじゃないんだよね。こういう問題を自分抱えてて、でそれをどうにかしたいとっていう問題意識を持ってると、それが高い、レベルが高いと。
そうですね、やっぱりそこを解消していくことによって自分自身の 人生とかそういうものも良くなっていきますし、うん、ヒーリングはそういうためのツールなので、うん、どんどん活用していっていただけたらなって思いますね、
はいはいはい、うん、物欲の塊ののさにちょっと痛い言葉ですけど、ね、ビッグカメラとかイケアさん丸々欲しいねなんてこの間も、ね、ちょっとブログに書いちゃってましたけど、
ね、書いちゃってましたね、
はい、まあそんなことはどうでもいいんですけどやっぱ現場っていうかその癒しフェアで女性が圧倒的に多かったですか、
はい、あでも男性の方もいらっしゃって、ええ、その方は、まあ、なんか前に、うん、瞑想セミナーっていうのをやってて、うん、それの関係で、講師として出向かせていただいたところの方が、はい、来てくださって、同じくフラワーエッセンスで瞑想の、うん、はい、あれですね、なんだっけ、イベントっていうんですか、はい、はい、に来ていただいて、うん、それでやっていただいて、はい、すごい癒されたっつって帰ってきました、ね、
男性需要もようやく増えてきたってことですよね、
うん、そうなんですよ、やっぱり男性っていうのが、うん、なんか自分自身があんまり癒しっていうのに、うん、なんかこう出向くチャンスっていうのが、うん、そういうのがあんまりなくてですね、
う
ん、
そうですよね、そうそうそうそう、
時間がっていうのもあるけど気持ち的にもね、そうそうそう、なんかやっぱそこに向かう時間っていうのはないかもしれないですね、
うん、やっぱりその関係でやっぱり女性もそうだけど、うん、男性にもやっぱりすごく癒しっていうのは必要だなっていうのは感じますし、うんうん、それで今度ですね、うん、ちょっと早めにお話しさせていただくと秋葉原の方で献血ルームでヒーリングのボランティアっていうのを、うん、なるほど、やることになりまして、
じゃあちょっとその話は一曲挟んで細かく教えてもらいましょうか、
うん、では、はい、インビタータの後半で詳しくね、はい、お知らせしたいと思います、
はい、イントロでかかってきまいりました、これノッソの曲で形を変えて、アイオータオリジナル朗読、結局ごめん、
そんなに泣くほど、そんなに黙っちゃうほど、その思いはどっから来るんだろう。愛されるってどんな感じなんだろう。男の子と遊ぶってどんななんだろう。人を好きになる気持ちはどんなだろう。そんなに泣くほど、 そんなに黙っちゃうほど私に無言を語りかける君、私を好き？なんで？とにかくいろいろそういうことが知りたかったんだ。始まりは同情とも言われたし、終わりは気まぐれと言われたし、真面目で誠実な君の愛という名の好意の生まれるところを私はちょっと覗いてみたかったのだ。結局ごめん、君を傷つけることになってしまった。でも君それを求めてたでしょ。結局ごめん、何もわからなかった。でも君出し惜しみしたでしょ。知ってる。他にもいろいろあったのに、それは愛には使えないって勝手に判断しちゃってたでしょ。私その使えない愛の方が知りたかったの。そっから好きが生まれるの、きっとそういうことが見たかったの。まあでもそれ君を傷つけてから気づいたことなんだけどね。本当私普通にワクワクしたかっただけなのね。次はフラチを知りたいと思ったわ。君はきっとそんな私を好きではなくなる。だから結局ごめん、早かれ遅かれ同じ結末を迎えたことでしょう。でももし可能性があったとしたら、君の誠実がそのままで私の不埒をも満たしたなら、私は君を好きになったでしょう。何でもしてあげたことでしょう。インビタータ後半です。
はい、先ほどちょっと気になるところで前半終わってしまいました、
うん、
ね、あかりさん献血ルームでヒーリング、
うん、
というこれどういうことなんでしょうかね。これ
そうなんですよ、
うん、
ですね、
はい、
秋葉原の献血ルームさんがですね、うん、結構いろいろ面白いことをやってらっしゃって、うん、あの秋葉原ならではの特性を生かしていろいろ展示物とかも、うん、なんかこの間行った時はフィギュアだったんですけど、
その献血ルームに
献血ルーム自体がすごく、うん、あのデザイン性にあふれてて、なんかこういうアニメのモチーフでとか言って、なんかこう先進的な感じの、なんかこう昔あったあれはなんて言ってたかな、パトレイバーっていうアニメのなんかでモチーフなんだよとか言う、はい、そうなんか出張さんが言ってらっしゃったりとかして、
まあ、献血する人がなんかこうコスプレイヤーとかっていうわけではないんですよね。
そういうわけではない。献血の方たちはすごく普通です。
普通の人、あ、
普通です。
よかったよかった。
でなんかもう展示物とかもすごい綺麗なディスプレイに、うん、フィギュアがいっぱいあって、この間
なんか秋葉原ってさ、ご主人様お注射してよろしいでしょうかみたいな、なんかそんなイメージになるんですけど、大丈夫ですよね、そこはね。
大丈夫大丈夫。
そう、普通の献血ルーム
なんですよね。あかりさんがもしかしてそんな姿でヒーリングしてるのかなみたいな
コスプレしながらね。じゃないのね。
それではないわけですね。
そういう場所があるんですね、
は
い、
そうなんです、それで結構いろいろなチャレンジをしてらっしゃってて、うん、
は
い、献血ルームで献血してくださった方に対して、うん、ボランティアでいろいろ提供しましょうっていうことで、はいはいはい、なんかこう、うん、ヒーリングですとか占いとか手相とか気功とか、うん、なんかそういうのをなんかこう、うん、月1回何回みたいな、うん、なんかそういうので、
日が決まっていてっていうことなんですね。
やってらっしゃって、
すごい。じゃあそれにあかりさんも
ちょっと参加してみる。
そうですね。
それは献血しに来た方に、
そうですね、お時間が多分 2,3 時間になって、うん、10月は月曜日のなんか末あたりに、まだちょっと日にちは決まってないんですけれども、うんうん、そこら辺で私がヒーリングを献血してくださった方に対して、うんうん、させていただくっていう
なるほど、
ボランティアですね。
すごいぞ、すごいぞ。
あのあれ、献血終わった後にもらえるヤクルトのような役目。
あ
まさに
ヤクルト。
ヤクルトじゃなかったの、今違うのかな、
なんか分かんない、
古いのかな。
なんか今の献血ルームは飲み物は飲み放題で、お菓子なんかも置いてあって食べ放題で、
うん、
漫画も読めてみたいな。
そうなんですか。
すごいすごい。
そうなんですよ。
てか倒れちゃうからね、最近行ってないんですよね、うん、
行ってないじゃない。献血さんとんでもない、輸血、そこの場で輸血してもらわなきゃいけない。
逆にもらわないとみたいな。
もらわないといけないから、
ね、そうそう、すごく面白いんですよ、
ね、面白い。
それじゃ あの行って希望者だけっていうか、まあ、全員じゃなくて、そういうのを希望者に、
多分システムとしては、献血していただいた後に、うん、あのお時間があれば、なんかこういう献血のイベントやってるんですけども、いかがですかみたいな感じで話を振ってもらえるので、ぜひぜひって言ってもらえれば、じゃあ私がみたいな。
登場ですね、そこでね。
そこで、あの10分から15分ぐらいヒーリング、一人頭ですね、やらせていただくって感じですね。
あ、いい、面白いね。っていうか、なんかいいね、やっぱりあの人に血をね、なんか分け与えるってわけじゃないんだけど、
そう、なんかあの行ってなんか、あのPV っていうか、プロモーションビデオ流れてて、あの献血は愛ですって書いてある。なるほどみたいな。
いや、でもそうだろうね。
そうだよね。
そうそう、
そうだろうね。血を分けるんだもんね、だって。
そうそう、血を分ける愛です
ね。かなりね、エネルギーがそこにはやっぱり入ってるはずですよ。
で、なんかしらそう、愛を与えてくれた、献血してくれた方たちに、私も愛をみたいな、
愛が、
そうそうそう、
シータヒーリングの無条件の愛と光を使って、
い
や、そうかと。
面白いな。行きたいんだけど、俺献血できない。
うろうろしてたら野沙君です。
できない、できないな。ピースの又吉ぐらい顔色悪いからさ、ちょっと献血はできないかな。そうか、そんなのもあるんですね。
で
も、あのそれとは別に、あかりさんのその今一番のテーマというか、そのヒーリングしてる中での、そういうのって、なんか一つこうワード的に何かありますかね。
そうですね、やっぱり、あの前の時代っていうか、だんだんと移ってきてると思うんですけれども、ヒーリングはなんかすごい高いし、なんか何をしたらいいか分かんないみたいな、そういうような感じだったと思うんですけど、そうじゃなくて、自分自身を高めるためであったり、自分自身の悩みを取り除くためだったり、人生を良くするためにも自分でケアしちゃおうっていうようなことで、なんかみんなにもっとヒーリングを親しんでもらいたいっていうのもあって、そのボランティアだったり、あのやっぱり秋葉原なんで男性の方が多いらしいんですよね。
う
ん、
そうですね。
はい、で今渋谷でやってる瞑想セミナー、1000円の瞑想セミナーっていうのも結構男性の方がいらっしゃって、で新しくですね、あのセルフケアっつって、さっき言ってた、あのセルフでヒーリングするために、あのフラワーエッセンスであるとか、あとメルマガとかでちょっといろいろお話ししてる、あの鏡の法則を使ってセルフケア、どういう風に自分のテーマを見つけてそこを癒して自分の人生を良くしていくかみたいな、そういうのをあのやらせていただきます。
1000円
セミナーで渋谷で、アリスカンパニーさんで、
みんなが自分を自分でちゃんと癒していけるようになれば、一番ね、理想的ですねっていうことなんですね。
1000円セミナーっていうのが良くないですか、
ね、
ちょっと気軽にね、体験できますからね。
ちょっと詳しくは、あの僕らのブログに、あかりさんのホームページ、ブログとか ね、アドレスを、ね、飛べるようにしておきますので、興味のある方はぜひそちらから詳しくあかりさんを知りたいということで、見に行ってもらえればと思いますが、
はい、
今日はあのゲストに来ていただいた一番最後にですね、はい、ちょっとリスナーの皆様にちょっと実験なんですけども、あのヒーリングのプレゼントをなんかさせていただけたらなと思いまして、
はい、
のさん無理やりあのあかりさんにお願いを。
いや、でも私も前から考え
て。あ、そうですか。
あのね、リタさんと、ね、
そうそうそう、
あの、
ね、よくねお話をしてたんですね、
う
ん、
そうそうそう、
せっかくその音楽をやってる私たちと、
ね、
あかりさんと、あのこういうところでご一緒になるんだったら、何か一緒にコラボレーションできることがないかなという ところから出てきたことなんですけどね。
ちょっとね、ポーズアテンポ初の試みなんですけども、あの、まあ、ボイスヒーリングという大げさなものではないんですが、ちょっと今回は7つあるチャクラのうちの一つ、ハートチャクラに、
あ
の響く、リタさんのボイスですねと、そこに、ヒーラーの、あかりさんがエネルギーを注入をしてくれるっていうのはちょっとお届けしたいなと思いまして、あの、まあ、皆さん聞いてどんな感じを持つかっていうのをね、あのぜひ知りたいなと思ってちょっとやってみようかなと思います。まずね、リタさんにね出していただく音と発音っていうのがありますね。ちょっとこれね、
はい、
これ波長の、ね、F ファの音ですね、はい、これで、はい、行ってみましょうかね。じゃあ、実験させていただきます。ボイスヒーリングプレゼントです。
ふんふん、やんやん
やん。はい、ありがとうございます。どうでしたでしょうかね。このね F の音、そしてヤームって発音で、ちょっとリタさんのねボイスで、それとあとあかりさんのエネルギーで、
今ね私とあかりさんは手をつないで、
うん、
ね、それがいいというね、そうことで、う
ん、で、エネルギーを送ってたんですよ、うん、でそれを通じてあのリタさんの声 で,
声で
広げてもらって、うん、リスナーさんの皆様にお届けという、
うん、じゃあこれみんなちょっとね、僕あの これがどういう風に反応を期待してるかってことはちょっと今日は言いませんので、コメントいただいてどういう風に感じたかっていうことの答え合わせじゃないんですけど、あの近いことで僕ブログの方で後日説明を、こんな気持ちであかりさんもこんな気持ちでちょっとエネルギーやってみましたよっていうのをね、なんかそれ後での方が面白くない、ちょっと思いつきなんですけど、単純に今
そうしてみましょうか、
この後も、
じゃあ最後にもう一回、
その時はですね、できればですね、お水を、は
い、あ、
説明すればね、水を飲んでいただいて、目を閉じてゆっくりと呼吸をしていながらこう聞いていただくと、
なるほど、ひなさんこれポッドキャストでも聞けるので、
あ、
ね、
そっか、
じゃあもう一度
一回だけで、最後の一発、
一発だけで、
はい、
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 いやーん、
リタ・アイオータのポーザテンポ、この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、皆様からの今日 の, この最後のプレゼントの感想なんかも、いっぱい聞きたいと思います、
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは0336、ごめんなさい、3668ですね、2770、3668-2770まで、
はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
はい、ポーザテンポブログもありますので、はい、そちらの方もねぜひチェックしていただけたらと思います、
ね、時間ギリギリになっちゃいました。どうもあかりさん、あのバタバタしましてすいませんけど今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ皆さんねブログの方見てくださいね。それでまたあかりさんぜひ来てください、
はい、ありがとうございます、
はい、では来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオタのリタと
ノッサと
あかりでした。
それでは皆さんご一緒に、せーの、
チャオー。